はい、こんばんは、ポポンポブニャンラジオですということで、まあやっぱりね、まあ僕は大阪っていうこともあって、まあ大阪ってだけじゃないですけども、やっぱ森友学園ね、安倍晋三記念小学校の問題っていうのがですね、やっぱり、もうこれは本当政権を揺るがしかねないというかですね、まあ安倍政権、安倍首相が退陣してもおかしくないような、僕は大事件ではないのかと。まあそれで国会もね、これだけ追及されてるっていうことで、まあ僕は非常に関心持ってますと。まあ今日もいっぱいツイートっていうか、ブログもいっぱい書いてたんですけども、まあ本当にまあ、だから僕は大阪っていうこともあって、豊中のね、安倍晋三小学校、溝の記念小学院とかもこの間行って、川崎さんとばったり会いですね。で、まあ、共産党の小池晃さんが、視察に来てたとこね、まあ、偶然、お会いできたというのはね、すごく嬉しかったですね、と。まあ、それ、たまたまね、まあ、この間ツイキャスも喋ったんですけども、たまたまその、まあ、入学説明会が3月5日にあったからっていう、ことでね、あったら、ね、見えたらよかったな、ということで言ったんですけども。まあ本当にそれぐらい関心あるということで。まあまあ、こっから先はというか、こっから先はというか、今から話す部分は、これ、ポッドキャストだけっていう、ね。なんでそんなもったいつけるんやっていう話なんですけども。まあその、ポッドキャストだけの話っていうのもですね、まあちょいちょいできたらいいんじゃないのかなと。まあ、なんでかっていうと、あんまり、こう、よそで言うことでもないかなと思う、っていうのもあって、ここだけっていうか、ポッドキャストだけっていう話に、しようかなと思うんですけども。まあ、僕は実はね、昨日も、豊中のみずほの国記念小学院、安倍晋三小学校に、ちょっと行ってきたんですよね。まあ、ちょっといろいろね、回ってきたと。まあ、取材っていうほどでもないんですけども、その小学校の、建設受け負った業者、これ藤原工業っていうところなんですけども、まあ、そこは、それは吹田にあるんですかね。で、それと、豊中の籠池理事長の、まあ、自宅、もうちょっと見に行きましたということでね、これ別に、ジャーナリストでも何でもないんですけども。まあまあ本当ここだけの話っていうかね。まあここだけってこともないんですけど、ネットやから。まあ見に行ったんですよ。籠池理事長の家、どんなとこ住んではんのかなと思ってね。やっぱり、気になったと。なんて言うんですか。まあ一応ね、一応ネットにね、まあ、それらしきとこが書いてある、あ、ここかなと思って、行ったんですよ。いや、ほんならね、なんていうか、先に、もうやっぱりもうテレビカメラ、っていうか、取材の人たちが、テレビのね、取材の人たちが来てて、3人ぐらいやったんですけども、近くにタクシー泊まらしてですね、取材をね、してたんですよ。ほんで、どうなのかなと思ってね、まあ、あんまりうろちょろしたら怪しまれるんで、じゃあ遠巻き見てたんです。もう結局いなかったみたいでね、いや、どこに行ってはんのかなと、籠池理事長ね、今、ホームページではね、補助金についてとか、釈明文みたいに載せてるんですけども、今どこにいてはんのかなとかちょっと思いましたね。ひょっとしたら雲隠れしてんのかなとかって思ったりね。まあ、ただそのテレビの取材の人たちが、まあ来てたということで、あ、まあここは籠池理事長の、自宅なんだなっていうのも分かりましたしね。表札にはね、名前書いてないんですよね。よく分からない。薄く、消えかかってるような感じでね、よく分からへんなっていうね。まあまあ、ネットのニュースサイトにも、写真とか載ってないですけども、まあ、豊中の自宅に住んでいるっていうことは書いてたんで、まあ、その一文が気になって、ちょっと見に行ってきましたと。ただいなかったと。ちょっと誰もね、あんま人気もなさそうな感じがしたんでね。やっぱり、もうね、その不認可になるっていうのが、まあほぼ確定してきたと。 認可先送りではなくて不認可といろんな材料が出てきましたからね。だからそれになって気になったと。建設業者の方もですね、どないしはんのかなと。上西さゆりさんがね、なんかその、工事関係者に自殺者が出たみたいなツイートをされてたみたいですけども、まあこれも嘘かほんまかようわからへんなと。ということでね、まあでも、やっぱこのね、今月中が、やっぱりいろんな、視察とかですね、現場視察、民進とか今日なんか予算委員の視察を、予算委員会に言ったと。だから予算委員、の議員たちでですね、現場を見に行くと。まあそれもちょっと気になるなとかと思ったりね。うん、まあもし、まあ時間が合えばですね、ちょっと行ってみたいなと、思うと。まあ今月までですかね。でまあ認可されなかったら、建物を取り壊して、更地にして戻さなあかんですね。で、国に返さなあかん。国が買い戻すからですね、更地にせなあかんと。まあ、それだけのお金をですね、森友学園が持ってるのかどうかっていうのもかなり疑わしいと、いう問題もあったりですね、これがどうなのかなと。まあだから昨日なんかもですね、スマホとか、カメラ持った人がですね、学園の周りにいっぱいいてましたからね、公園にね。ほんで、まあ、なんか自治会の町会長かなんかをようわからへんおっちゃんにですね、ちょっとなんか注意されたりね。いや、何も悪いことしてないんですけど、いや、ちゃんと守ってくれ、みたいなこと言われて、っていうのがありましたと。まだそれだけ人がいっぱい訪れてるから、僕の以外にもいっぱいいてたんで、まあまあ、ちょっと、なんで注目されて、困ってはんのかなっていう感じはしましたけどね。まあ、工事もなんかやってましたね。工事とかショベルカーね。やっぱ汚染土、というかゴミですね。あれを掘り起こしてんのかなと。まあでも、どうせまたね、不認可にやって、さらちにせなあかんのになとかって思いながらね、見てたんですけど、工事のおっちゃんとかもね、ちょっと虚しいやろうなと。建物のね、必死に、資材運んだりしてる人言ってたんですけども、しても、どうせ取り壊されるんだって、と思いましたけどね。まあまあ、そういろいろありましたということで。まあまあ、この部分は、もう、ポッドキャストだけということで、ということでね。まあでも、やっぱその森友学園ね。ほんとその、なんていうか、まあまあ、大阪の松井知事、がですね、まあ、補助金の詐欺疑惑もあるということを森友学園について語ってると、ということで、やっぱり森友学園がですね、大阪府と国に、違う補助金の額っていうのを出してたと。建設費の額を出してたと。で、国には多めに言ってですね、21億と言って、で、大阪府には7億と言ってですね、まあ、その分補助金を国から、いっぱい引き出そうとしてたと。まあ、これは本当にもう僕は詐欺罪、もうね、松井知事だけじゃなくて、今日も国会でね、民進党の議員も言ってたんですけど、いや、これも詐欺なんじゃないのと。まあ、ただその森友学園側がですね、ホームページで、いや、多めに申請してた方が後で返せるからですね、多めに申請しただけですと。いうことを言ってるんですけども、いや、そんなんが通るんやったら、みんなするでと。本当に。いや、そこがね、もうむちゃくちゃやなと思うんですよね。やっぱ補助金っていうのはそういう、与え方してませんから、やっぱ国のお金ですからね。いや、そういう、むちゃくちゃな言い訳は通りませんよと。現に補助金を多く申請して取りすぎた人はですね、不正受給としてですね、こう逮捕されたりしてると。そういう事例っていうのがたくさんあるわけで、この森友学園だけがそういう国交省とですね、そういう取り決めをしてたのかと。いうのであればですね、国交省の責任も問われますよと。ね、だから本当にね、まあ、今日なんか法務省も、詐欺の可能性はあるということをね、このたくさん補助金を取ろうとしたことについてですね、まあ、詐欺罪に当てはまるという、まあ、答弁もしてたんで、まあ、これはね、やっぱりおかしいと。 まあそれだけじゃなくて、いろいろ森友学園側が嘘ばっかり、言ってるっていうね。まあ今日なんかその、なんかリーダー的な、先生がですね、就職するって決まってないのにですね、もう人数に入れてたと、名簿に入れてたと。校長みたいですけどね、今はね。でもそれを辞めて森友学園に来るっていうのも、これは嘘だったと。校長してる人はですね、そんなこと言って、一切言ってないと。まあ、あと中学の推薦入試枠ですか、海洋学園ですかね。まあそこもですね、枠があるって言ってたのが、いや、それも海洋学園は、一切そんな話はないと。否定と。事実無根だと。否定していると。他いろいろ嘘言ってるんですよね。もう今日なんか籠池知事自体の、籠池理事長自体のですね、経歴もですね、まあ、詐称してるっていうのが、分かったということで、そんなこと言ったら本当にいろんなね、寄付金4億あるとかっていうのもですね、かなり疑わしいと。入学希望者も今何になってるんだっていうね。だってもう不認可、認可先送り、まあほぼ不認可になるであろうという状況でね、子供たちを通わせようっていう親がいたら、もう本当そっちも疑いますねと思いますね。だからもう本当にもうゼロに近いんちゃうかなと。もうね、もう3月ですからね、やっぱり入学準備とか、そういうのを考えたら、もう早決断しないとね、ダメだと思うんで。で、今、学園も工事やってるとこですからね。グランド掘り返してみたいな。建物だってまだできてませんからね。いや、それも本当なんか気になるんですけど、まあやっぱその補助金詐欺っていうのが大きいと。まあ詐欺疑惑ですね、今のところね。本当その、籠池理事長もですね、今どこにおるかよう分かってないと。松井知事も連絡しても、なんか、返事が返ってこないみたいなこと言ってるんでね。そういうことから言ってもですね、やっぱ国会に読んでですね、きちんと問いただすと。自民党なんか民間人、だからですね、読んだらあかんと。違法性がないとかって言ってるんですもん。いや、違法性ありますよと。違法性も十分にありますよと。河野池さんにね、賄賂というか商品券渡したっていうのもですね、まあ、賄賂申し込み罪に当たると、民進党が指摘したと。で、まあ、さらに今回の補助金、の多く申請したよね、っていうのもですね、詐欺罪に当たると。そうでなくてもですね、やっぱり、文書偽造だったり、虚偽記載だったりとかですね、まあ、いろいろなものが当てはまってくると、まあ、そうなると、やっぱり民間人だけでは済まされない、やっぱり違法、もう被告に近いんちゃうかなっていうぐらいのレベルだと思うんでね、やっぱきちんと聞かないとダメだと。で、しかもやっぱりその安倍さんとのつながりを、強調してたと。安倍昭恵さんを名誉校長にしたりね、その辺の経緯もですね、やっぱきちんと聞かないと、この問題わからないまま終わってしまうと。で、安倍さんだってその籠池さんと会ったことないって言ってるんですけども、まあ、籠池理事長はですね、安倍さんとは会ったことあると言ってるわけでね、その辺の整合性というのもですね、やっぱ国会で聞かないと、ダメだと思うんでね、いろんな疑惑があると。だから世論だって納得してない。世論でも8割近くがですね、まあ、籠池理事長を、国会招致すべきだというふうに、いうふうな結果が出てるわけですかね。どこの世論調査もね。読売でもそれぐらいだったんちゃいますかね。まあ、ということから見ても、やっぱり国会に呼ぶしかないだろうと。ほんと籠池理事長、捕まってもおかしくない話だと思います。現にその補助金の不正受給で逮捕されてますからね、今までの。だそういうレベルの問題ですから、それはもう全然こううやむやにして終わらせてはダメですよと。例えば不認可になってね、めでたしめでたし終わらせるような問題でもないと。政治家との、癒着の疑惑、補助金不正受給疑惑、他いろいろ、虚偽の問題、まあ、あと大阪維新と籠池理事長、安倍さんと籠池理事長の問題とかね。なんらですね、今んとこ、 詳しく出てないわけですから、河野池さん、河野池義忠議員だってですね、どこまで本当のことを言ってるかわからないですからね。いや、これだってちゃんと聞かなダメですよ、と。いいように自分のことをね、追い返したとかと言ってるだけかもしれませんからね。それもきちんと国会で追及すべきだ、というふうに、僕は思います、ということで。まあまあ、ということで、もし、ね、また、時間があったら、ちょっと、また見に行きたいなと思ってるんでね、いろいろ、まだまだなんかあるんちゃうかなと。やっぱ、籠池理事長がね、このまま黙ってるのかと。このまま黙ってですね、森友学園が経営危機に行って破産とか、なる、そういうところに追い詰められてますからね。あれはもう洗いざらい、もう暴露して、巻き添えとかした方がいいんちゃうかいなと。僕なんか思うんですけどね、このままやったら本当トカゲの尻尾切りで終わってしまいますよと、はしご外されてね、安倍さんたちに、と思いましたけど、まあいろいろまだまだ波乱があるんじゃないのかなと、まああとそれに加えて家計学園の問題ね、今治市の獣医大学ですかね、なんかそういうの建設のね問題、そっちはもう、8億どころじゃないと。37個無償譲渡というね、まあ、この問題もあると、家計学園の問題。まあ、だからそれにね、そこにもやっぱりつながっていく、行ったらですね、本当安倍政権大丈夫なのかなというのがあるんでね、まだまだね、ちょっと、興味持って見てますということで。ということで今日はこの辺で、さようなら。バイバーイ。